経営参謀ラジオ。
皆さんこんにちは。会社業績を倍々にする社外 CFO 倍光明です。よろしくお願いします。
インタビュアーの中月陽子です。倍さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。最近勉強会っていうのをちょっとやってたりしまして、
講師
勉強会の講師をさせていただいてて、ちょっとまあ医療系の方向けにっていうことで、はい、ちょっと勉強会を、はいはい、させていただいてたんですけど、まあ、あまり皆さんご存じないかもしれないですけど、2026年4月にすごい大きな法改正、制度改正がありまして。
はい。まあ、4月って割と制度改正が多い時期ですけれども、医療系
であるんですけど、なんか聞かれたことあります？
ちょっと待って、いきなりクイズ。皆さん、あれとか思うのかな。医療系、なんでしょうね。なんかワクチンとか、そこしか思いつかないけど、どうですかね、皆さん。
クリニックの開業ルールが変わるっていうのが、ちょっと大きな変更がありまして。
クリニックの開業ルール。
はい。開業ルール変わるんですけども、ちょっとその、なんでいきなりそんなことが起こってるのか、っていうところでいくと、
はい、
ちょっと全体像をまずご紹介しようかなと思ってるんですけど、
はい、
その制度改定が結構その医療従事者の働き方に絡んでて、そもそもまあじゃあ医師ってどれぐらいいるんですかっていう。
医師そこここにいる感じしますけど、で、クリニックってもうすごい、もう
どれぐらいの人が医療従事してるかっていう医師数は、
なんだろう、10万人ぐらいかな。
10万人。
適当に言ってますけど、皆さんどう思うかな。多いと思うか少ないと思うか。
結構多いんですよ。34.7 万人っていうのが。
ああ、そうなんですね。
はい。去年公表されてて。じゃあ 34.7 万人いるんですね。ああ、そうですね。っていうだけじゃなくて、はい、これ結構変化が起こってて、
はい。
増えてるんですよ。
お医者さんが増えている。はい。
で、7割ぐらいが大体男性、女性が3割なんですけど、何が増えてるかって、女性が増えてるんですよ。
そうです。
若い女性の人が増えてますと。
はい、
で、若い女性が増えてるっていうことは、やっぱり柔軟な働き方とか、労務管理とか、ちょっとこれまでの通りのやり方じゃなくって、ちょっといろいろ考えていく必要があるよねっていうのが、まあそもそも背景にありまして。
大きな病院だと、こう、24時間以上普通に働くところとかもありますものね。
うん、で、しかもその、まあ 34.7 万人、まあ約35万人の人がどこで働いているかっていうと、まあほぼ、もちろんそうなんですけど、医療施設で働いてますと。で、ここでもちょっと変化がすごい起こってて、一般のその、要は医療従事者の平均年齢、まあいろいろばらつきあるんですけども、平均年齢がめっちゃ高くなってるんですね。
まあ、その日本の高齢化とこうなんか一緒に上がっていく感じですかね。
まあはい、よく税理士の平均年齢高いよって言うんですけど、税理士も60歳ぐらいなんですけど、医者も
平均年齢、
医師も60歳を超えてると。でも一方で、最近よく宣伝とかいろんなところで見る美容外科、ここは平均年齢がめっちゃ低いんですよ。
そうでしょうね。
若い先生がそこに行ったりするんで、これが平均40歳ぐらい。
でも40歳。
平均41歳なんで、まあこれが結構二極化してますっていうのが今、世の中に起こってて、で、平均年齢60歳っていうことは、まあいつまで働くかっていうこともあるんですけど、
はい。
まさにこの M&A、事業承継 M&A みたいなのもすごい、問題になってると。
うーん、
医師が増え ちょっとずつ増えて女性が増えてますっていう背景と、うん、それから平均年齢がまあちょっとずつ高まってて事業承継っていう話も出てくる。でも一方で美容外科みたいなところでいくと、まあ、割とこう若い人がいるってこうそういうちょっとこういろんなことが二極化してるみたいなことがどんどん進んでて、でもう一つそのそういう背景のある中で、あのこれも去年公表されてる数字なんですけど、医師が最も多い県っていうのがあるんです。でそれ普通に医師が多い県って言ったら、まあそのまあ、東京とかになるんですけど、その人口10万に当たり
割合の
統計が出てて、これどこが多くてどこが少ないって多分そう考えたこともないでしょうけど、
どう考えたことないですね。ただまあちょっと少なそうなのは大変失礼ながら、やっぱりこう大きな土地の中でっていうので言うと、割合だから大きな土地とか関係ないのかな。すごい短絡的だけど北海道みたいな感じのところはなんか割合が違うか。
多いでしょ。でも実は医師が最も多いのは徳島なんですよ。
徳島？
はい。徳島県が
徳島。
はい。徳島が10万人あたり345人いるんで。はい、これ結構でも医者の人は結構知ってたりするんですけどね、徳島多いとか、まあ、特に徳島、自分が徳島出身の人だったらとか、徳島大学の医学部とかも有名で、まあそういった場所は結構知ってるみたいですけど、まあ、徳島とか長崎とか京都みたいな、まあ、この西側ですね、西側に割とこう人口あたりの人口10万人あたりの指数が多くて、逆に東側、これ意外なんですけど、千葉とか埼玉とか、
はい、
茨城みたいなところが割と少ないんですよ。
へ
ー。なので西が多くて東が低いっていう西高東低みたいな構造になってますと、はい、でまあその埼玉県が結構非常に深刻化してて、まあ小児科とか産婦人科とか外科とか、まあ、いわゆるハードワークのところはまあ割と結構厳しい状況なんですと。
で、人か小児か別々厳しいと言われてます
か、ね。そう。高知県もどうなってるかっていうところで見ていったら、割とこの高知市内とか長岡市って、はい、まあこの2つのところはすごい集中してるんですよね。で、めちゃくちゃ集中してるんだけど、東と西に行けばもう全然医師がいないみたいな。
へえ、そうなんだ。
なので専門医みたいなところが東と西がいなくて真ん中に集中してるみたいな、
はいはいはい、
これはたまたま高知はそうなってるのかっていうところで言うと、多分他の県外も多分都心、
そうでしょうね、
地方は都心真ん中にこう集まっていって、はい、多分あのちょっと離れると厳しい状況になってくるみたいなところで、でまあこういう背景があるんで、国が冒頭にあったと2026年4月に改正ところで、まあ医療法っていうのは変わって、何が変わるのかっていうと、たくさんいる医師のところでの開業のハードルを上げますと、もっと少ないところで開業してねっていう、
まあ確かにいいことかな、はいはい
変わりますと、まあ、はい、でも、まあ、どこが対象になるかって、まあ、東京の一部の地域と、さっき言った京都とか、うん、まあ、九州が一部対象になるんですけども、まあ、全国の 3% ぐらいなんで、まあ、そんなに対象区域が多くないんですけども、
はい、
まあ、いずれにしても、そういう区域で開業する場合には、まあ、事前の届け出を6ヶ月前にいるとか、まあ、いくつか申請するものが、当初なかったものが、まあ、や、出勤の勤務の、緊急医療の夜間ができないとか、なんかそういうところを、やる必要があって、まあ、守らなければペナルティがもらえるというところで、まあ、ちょっと開業するときにいろんな手続きが増えるっていうのが、まあ、制度改定の内容ですね。
いや、これ結構あれですかね、こう私たちにとってというか、その どういうふうに影響を与えるんでしょうかね。
だからユーザー目線でいくと、さっき の, その人口が減っていく中での事業承継、平均年齢高まっていく、承継する人がいない問題になると、一つの病院で例えば高知県と東と西にあるところはカバーする範囲がどんどん大きくなっていく。だからもうユーザーにとってはすごい生きにくい、周りに病院がないみたいな、何かあった時にもすぐ駆けつけれないみたいなところとか、まあいろいろ多分そういう不具合が出てくるので、まあそれは困るよねっていうので、例えば高知県、他の県も同様だと思うんですけども、補助金を出して、まあ、開業しやすい環境をするっていうのを、まあ、高知県は去年、そういう補助金を出して、で、クリニック開業補助金っていうのを出してるんですけども、うん、まあ、これも金額がすごい大きくて、
はい、
まあ、どこまで何をやるかによるんですけども、うん、まあ、全額負担ではないものの2分の1、まあ、内容によっては3分の2負担っていうことで、まあ、総額1億ぐらい出るので、まあ、なんでこういう都市部と比べて、そういう地方だと、うん、今、都市部で普通に開業しようとは絶対1億超えるんで、
うん、そうでしょうね、
建設コストがすごい高くなってるんで、
はい
はい、でそれが高くなると、高コストだと回収がやっぱり時間かかるんで、まあ、こういった補助金を使うと割とこう、まあ、ちょっと都市部から少し離れるっていう戦略を取らないといけないんですけども、まあ、地方の場合はそういう戦略を、まあ、この、まあ、偏在する対策として、各自治体がやってるので、まあ、これを活用すると割と医師の方もそういうところでの開業はしやすいなと。
これでもなんかお医者さん一人がこう開業しようと思ってもなかなか難しいから、やっぱり周りの人たちというか、例えばそういうのってコンサルっていうんですか、そういう人たちが割と助けていかないと。お医者さんは医療のこと詳しいけれども、ちょっと正直その急にあの開業しましょうって言ってもなかなか難しいと思うんですよ。これどういうふうにやってるんですかね。
まあ、なので、まあ、病院の先生は大体開業しようって言って、うん、来年開業しようっていきなりやるんじゃなくて、やっぱ結構準備されるんで、
準備を、
うんうん、何年も準備されて、自分の、まあ、40代ぐらいで開業されるんだったら結構準備されて、次どう引き継ぐかも含めてキャリアプラン立てられて、うん、でまあ1億ぐらいってなってくると大きな投資になるんで、
うんうん、
まあ、もちろん自分の資産も一部投資したりすると思うんで、うん、そうするとそのリスクを張ってどこまでやるかっていうところなので、まあ、事前にそういう専門家とかチームで、まあ、相談して、まあ、融資を引っ張らないといけないんで、まあ、そういうコンサルする人とか、まあ、税理士であったり開業コンサルであったり、まあ、そういう相談するケースが多いですね。
そういうところからこう開業しようかどうしようかみたいな感じになっていくっていうことなんですよね。
まあ、話して計画を作って、そうですね。
うんうん、それってさ、お医者さんだけが知ってればいいことではないっていう感じですか？その周りのこう
周りの人が大体みんなサポート関係する、まあ、薬品業であったりとか、まあ、設備導入する設備系の人であったりとか、
は
あ、不動産会社もあるし金融機関もある、まあ、いろんな人が関わって開業する支援するんで。
あ、そうか。そうすると今の話って、あの医療者がお医者さん一人がその30万人の人が知ってればいいってことじゃなくて、その周りの方たちもそう支援する中でなんかこう知っておいていろいろ手助けできる部分は手助けしていくっていう形にしていった方がいいってことですよね。
そうですね、まあ、こういう今日の制度改定ところも、うん、まあ、関わる人がいろいろいるので、まあ、それぞれそれをどう活用していくかっていうのがあるんですけど、こういう改定が例えば補助金が出ますとか、そういうのはアンテナ張っとかないとなかなかわからないので、まあ、おそらくまた令和8年も補助金出る可能性が高いと思うんで、またそういうのも情報をキャッチして、
はい、
まあ、関係者にこうリリースしていくとまたビジネスになったりとかするかもしれませんね。
これがあれですよね、経営参謀ってことですよね。
まあ、これは経営参謀の人です、
ね、その参謀がどれだけいるかってことですよね。
そうですね、はい、
あ、なるほど、なるほど。なんか参謀になれるかもしれないっていう、今聞いてる人の中でもね思ってる人いるかもしれないですよね。医薬品だけじゃなくて設備とか そういうの
そうですね、設備とかもそうですし、
投資とかも関係してくるし、
はい、資金調達する人もね、いるので。
ちなみにこの、あれですか、バイさんの勉強会っていうのは、誰向けに、今、最初、勉強会やってるんですよっていうのは、誰向けにしてる勉強会？
今やってるのは、その薬品の卸の会社さんにやらせていただいてるんですけども。
そういう方たちも。
まあ、多分、内容的には、医師の人も多分聞いたらいいかなとは思うんですけど。はい、
そうですよね。他にどういう方にこれ、聞いてもらったらいいんですかね。
あとは、どうですかね。だからもう お医者さんでまだ独立しようとか開業しようと思ってないような人とか、あとちょっと補助金とかっていうところでいくと、まあそういう自治体とかでこういうなんかセミナーみたいなやるのもいいのかもしれないですけどね、集めて。
ちょっと本当に補助金の情報っていうのはね、すごくみんな知りたいところだと思いますし、そういうものを活用しながらやっていくっていうのはいいですよね。めちゃくちゃよくわかりました。これまだお話続くんですよね。
そうですね、はい、まだ別の話があるのでまた次回、
はい、ということで、もう間もなく4月、なんか開業ルールが変わるということでね、いろいろと世の中の動き知ってないといろんなことできないということがね、やっと分かってきた感じがしますけれども、ありがとうございました。
はい、
はい、で、バイさん本のバイさんの本のご紹介もお願いいたします。
はい、昨年出た稼ぐ数字、儲け続けている経営者はセオリーを知っているということで、まあ勉強会の皆さんにも、お配りして見てもらったりしてますので、まあ、ぜひ使っていただければなと思います。
はい、詳しくは番組説明欄にありますウェブサイトの URL からチェックしてください。数字を見れば経営が変わる経営参謀ラジオ、お相手は
会社業績を倍々にする社外 CFO 倍光明でした。
次回もお楽しみに。